お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書34章14節から28節と35章そして36章5節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書34章の学びをしていますが、14節から15節。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを生き壊せる。神である主の御告げ。神様は彼らを良い牧場で養われ、彼らがそこに伏す時にも安全です。明らかにこれは将来の時の話です。今日イスラエルの地は全く安全に伏すことのできるような場所ではありません。エゼキエル書34章の16節。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。神様は一匹でも迷い出た羊があれば探すために出て行かれるお方です。神様は今日イスラエルの国のためにそのようにされ、また教会のためにもそのようにされるのです。主が失われた羊の例え話をされたとき、その羊飼いには100匹の羊がいました。そして1匹が迷い出たのです。羊飼いは何をしたでしょうか。その羊のことを忘れてしまったでしょうか。そんなことは決してありません。この羊飼いは100匹の羊で始めたのだから、100匹の羊で最後まで終えるのだと言ったのです。イエス・キリストを救い主であると信じる者は、誰でも天国に行くことができます。それは、その人たちが賢い羊だからではありません。なぜなら、その人たちには、素晴らしい羊飼いである方がついておられ、主ご自身が彼らを確実に天国に導いてくださると約束しておられるからです。ヨハネ10章の11節には、このように約束されています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。同じくヨハネ6章の37節。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。そして私のところに来るものを、私は決して捨てません。同じくヨハネ5章の24節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。エゼキエル書34章に戻りますが、20節。それゆえ神である主は彼らにこうおせられる。見よ、私自身、肥えた羊と、痩せた羊との間を裁く。神様は人を正しく分けられます。マタイの福音書13章では、主イエスは麦の中の毒麦の例えを話されました。主は自分は良い種を畑に撒いたのに、敵が来て良い種の間に毒麦を撒いていった人の話をされました。しもべは、毒麦を抜いてしまいましょうか、と言いましたが、この人は言いました。 そのままにしておきなさい。麦と毒麦が一緒に育つままにするのです。私が後からその二つを分けます。人を分別し、裁かれるのは主の務めです。誰かが、誰々さんは信者だと思いますか?などと聞くとき、私たちは自分にはわからないという他はありません。それを判断するのは私たちの仕事ではなく、主の仕事なのです。主は誰がご自分に属しているのかを知っておられます。エゼキエル書34章の21節から24節。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はこの地上がイスラエルの永遠の住まいとなり、ダビデがこの地上で永遠に治めるようになると固く信じています。ダビデは主イエスの副摂政になるのです。そして教会は新しいエルサレムに主と共にあるようになると信じます。主イエスが教会を連れて行くために再び来られると言われたのです。ヨハネ14章の3節で主イエスはこのように言われました。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。そして永遠にわたって主が地上に来られるときには私たちも一緒に来ますが、ただ訪問するだけです。主はご自分がイスラエルの国を見捨ててしまわれたのではないと言われるのです。エゼキエル書34章の25節。私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。聖書の中で、この土地とイスラエルの人々が一つにされているのはなかなか興味深いことです。彼らがこの地にいて祝福を受けるとき、それは人々が神様と正しい関係にあることを意味しています。28節。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅かす者もいない。彼らは二度と諸国の民の餌食とならずという日がやってきます。神様が語られるとき、確かにご自分の言ったことを行われます。さて、エゼキエル書35章の学びに入りますが、35章と36章は、イスラエルの将来の回復を取り扱っています。民が平和のうちに、あの地に回復される前に、二つのことが起こらなければなりません。それはエドムが裁かれ、イスラエルの過去の罪が裁かれて、許されなければならないのです。ここでエドムに予告されている裁きは成就されましたが、これは同時に私たちの時代からさらに将来のイスラエルの敵たちに対して用意されている裁きの予言でもあります。35章はセイル山、あるいはエドムが裁かれ取り除かれることを扱っています。このことはイスラエルがこの地に回復される前に起こらなければなりません。エゼキエル書35章の1節から4節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をセイルの山に向け、これについて予言して言え。神である主はこうおせられる。セイルの山よ、 私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろう。この説はエドムのことを指しています。そしてエドムには岩を刻んで作ったペトラとして知られる町がありました。町は今もそこにありますが、これ以上に荒れ果てた場所は他にはありません。エゼキエル書35章の5節。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。神様はエドムへの裁きの理由を述べられます。エドムはヤコブの兄弟であったエサウの子孫です。エサウはヤコブの敵の中でも最も無情でした。そしてエドムの人々はおそらくイスラエルのどの敵よりも民を傷つけたと思います。エドムは今日のこの世での神様の敵を表し、この敵は終わりの日に反キリストのもとで神様に対抗して立ち上がります。エゼキエル書35章の9節。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは私が主であることを知ろう。エゼキエルは前にエゼキエル書25章の12節から14節でエドムの裁きに言及しています。そこにはこのように書かれています。神である主はこうおせられる。エドムはユダの家に復讐を企て罪を犯し続け復讐をした。それゆえ神である主はこうおせられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒される。私は私の民イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の御告げ。エゼキエルはなぜエドムに対する裁きをここでも言及しているのでしょうか。それは神様がイスラエルの国にご計画を持っておられることを示すためだと思います。イスラエルの人々は祝福の場所であるかの地に回復されます。彼らは平和のうちにあの地に戻されるのです。ところが敵がまだそこらにいるので、神様は敵を裁かれるのです。人々はあの地に戻り、神様を礼拝し、平和と祝福のうちに生活します。彼らのために、なんと輝かしい将来が用意されていることでしょうか。さて、36章には、イスラエルがあの地に回復される前に、イスラエルの罪が裁かれ、許されなければならないことが書かれています。エゼキエル書36章の5節。それゆえ神である主はこうおせられる。私は燃える妬みをもって他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけて私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。神様は悪者が地を受け継ぐことはないと決めておられます。神様はそのことをはっきり示されました。マタイ5章の5節にはこのように書かれています。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。柔和な者は今日はまだ地を受け継いでいません。悪者たちが地を占領し繁栄しているのは彼ら悪い者たちです。この章にはイスラエルの地が回復されるという事実に関する予言が書かれています。 あの地をドライブしてみるだけで、この予言がまだ成就していないことがわかります。とても多くの人たちが予言の成就を四方八方に見ていると考えたがりますが、でも神様が彼らをこの地に連れ戻されるとき、この地は祝福されるのです。しかし残念ながら今日、この地は祝福されてはいません。エゼキエル書36章の6節から8節。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え。神である主はこうおせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りと思って告げる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は、必ず自分たちの恥を負わなければならない。だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。彼らが帰ってくるのが近いからだと書かれていますが、神様にとっての近いとは、私たちにとっての近いとは違います。結局のところ神様にとって千年は一日のようなものです。エゼキエル書36章の16節から18節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいた時、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。この地と人々とは一つであるということを覚えてください。モーセの律法は民に与えられただけではなく、この地のためにも与えられたんです。エゼキエル書36章の19節。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。神様は、私は彼らを諸国の民の間に散らしたと言われます。でも神様に耳を傾けてください。21節から23節。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。それゆえイスラエルの家に言え。神である主はこうおせられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の見告げ。ご覧のように神様はこの地上でご自分の御名を守らなければなりません。今日とても多くの人々が教会とその中にいる人々をあざけっています。彼らはあざけるゆえに神様を冒涜します。神様はこの地上でご自分を弁明し、ここでご自分の皆を聖なるものとされます。今日大勢の人たちが神様の皆をみだりに唱えますが、神様は言われます。そのようなことはやみ、あなた方は私の名を敬うようになる。ご存知のように、この世界は神様の世界なの。エゼキエル書36章の26節。あなた方に新しい心を与え、 あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神様はこれから何をなされるかを語られます。神様はあなた方に新しい心を与えると言われます。彼らは神聖するのです。エゼキエル書36章の27節。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。ヨエルが彼の予言の中で意味しているのはこのことです。神様がご自分の御霊を一部の人たちだけにではなく、すべての肉なる者に注がれる日が来ます。御霊はペンテコステの日にほんの一握りの人たちに注がれました。ペテロがその日に言ったことは次のことだけでした。私たちが酔っていると言ってあざけってはいけません。これはヨエルが終わりの日に起こると言ったことのようなものです。御霊はほんの少しの人々に注がれ、神様は今日、ご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。あなたがキリストに立ち返った瞬間、あなたは聖霊によって神聖させられます。あなたのうちに聖霊が住まわれ、あなたは聖霊によってバプテスマを受けたのです。そしてあなたは信者の集まりとしての体の中に入れられました。神様は言われます。その日私の霊をあなた方のうちに授ける。エゼキエル書36章の28節から29節。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。彼らはかの地に住み、その地には繁栄が与えられます。神様は私たちに霊的な祝福を約束してくださったように、彼らには物理的な祝福を約束されたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の真の牧者というテーマで、エゼキエル書34章14節から28節、35章とそして36章5節から29節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。